唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、あなたは天地万物を御せつりのうちに収めておられます。どうか私たちを害する肉の思いを聖霊によって除き、御心に従って良い行いの実を結ぶことができるようにしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第36編、お手元の泉のほとり中面左ページの購読詩編をご覧ください。詩編第36編、神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。自分の目に自分を偽っているから、彼の口が語ることは悪事、欺き。どこの上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き。主よ、あなたの慈しみは天に、恵みの御業は神の山々のよう。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの家に滴る恵みに潤い、命の泉はあなたにあり、 あなたを知る人の上に、心のまっすぐな人の上に、神に逆らう者の手が、おごる者の足が、悪事を働く者は必ず倒れる。彼らは打ち倒され、再び立ち上がることはない。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天地の主よ、私たちは国々の民の間であなたに感謝し、諸々の国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。小さなこの私をも顧みてくださるとは、あなたが知らないものはなく、すべての人に慈しみを注いでおられます。その慈しみを図れる者は一人もいません。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。今日もあなたの顧みの中にあることを心から感謝し、あなたの皆を心から愛している者たちに、あなたへの信仰を増し加えてくださいますように。 自分の罪と咎に気づき耐え得ない心の者がいるでしょうか。その心砕かれた者を通し、あなたのご栄光を表してくださいますように。神様、あなたが目に見えないためあなたを恐れずに生きる人をこの世を見ています。本来人は自分を通して、あらゆる被造物を通してもあなたを見るものでした。かつて私たちも目に見えるこの世の事柄にとらわれて生きるものでした。御子イエスが目には見えないあなたのご支配、力、あなたの御業を見ておられるゆえに人を救うあなたの御心にご自身を委ねられました。そのことが私たちの心に命の言葉、信仰の言葉です。それゆえに私たちも終わりがないかのような苦しみにあっても、そこにもあなたのご支配と御心があることを見て歩みます。どうか一層この世のものに目を向けず、永遠に続くあなたの国、我が主イエスのお姿を追い求めていきたいと思います。どうかそのような私たち、また教会を通して全ての人があなたを見ることができますように、かつて人にあった輝くあなたのご栄光を表すものとしてくださいますように。今週も教会に連なる全ての兄弟姉妹たちがあなたの皆を命として歩んでいきますように。暑さが厳しくなってきました。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また入院している人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、御前に揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第7章13節から29節です。新約聖書の12ページです。マタイによる福音書第7章13節。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ 私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、というであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を覆っても襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。
狭い門から入りなさい。この時代、社会を見渡しますと、多数の人の声が正しいかのように物事を見判断されることが多いのではないかと思います。小学校の時から多数決といった選択方法に慣れているということも一つの理由としてあるかもしれませんが、多数の意見が正義とされることが少なくないと思います。しかし正義の領域を含む真理については、多数、もしくはほとんどの人、極端に言えば全員の意見が一致したとしても、それが真理とは限らないということもあります。それを見分け、分別する心は、いつの時代にも、どの社会においても、教会になくてはならないものです。だから少数の考えに真理があるとも限らないのですが、明確にしておくべきことは、真理は人の数で決まるものではなく、なお、人の意見によって決められるものではありません。にもかかわらず、一つ言えることは、多数の人が求め、好む道、多くの人が選ぶ道に真理がない、真理がなかったということは、聖書が明かししているイスラエルの歴史に顕著に見られるものです。主イエスは教えてくださいました。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ないと。狭い門から入りなさい。今日はこの主イエスの言葉を心に書き記したいのです。多くの人が選ぶ門、その道ではなく、狭い門から入ると。命となる真理の道は、その門は狭く、道も細い。特にここで、細いとある言葉は、圧迫される、苦しみを伴うという意味の言葉です。だから、誰も選ばない、敬遠し避けたい道。だから、通る人が少ないと言われているのです。これは第一義的には、当時のイスラエル、神の言葉は狭い門、細い道を指し示しているのに、その神の言葉を広い門、広々とした道という形に変え、受け止めていた現実が反映されています。そして、その大きな原因の一つとして、主は、 偽預言者を警戒しなさいと語られました。彼らが民を狭い門ではなく広々とした道へと案内し、広い門を通らせる偽りを教えていたのです。誰もが敬遠する苦しみも伴う細い道を通らせる教えではなく、今見てすぐ喜ぶ人が歓迎する広い門、広々とした道を神の言葉とし教えていたからです。偽預言者は羊の皮を身にまとってあなた方のところに来ると語られました。しかしその内側は貪欲な狼であるとも伝えておられます。外側は羊、内側は狼とあるので、目に見えるところだけではわからない、見分けがつかないのです。目には見えないところを見なければわからない、ゆえに人は大いに惑わされるのです。そのために主はその見分け方を教えてくださいました。あなた方はその実で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分けると。見た目で外見で判断してはならない。なお身を見て見分けるようにと言われました。身を見て分かるということですので、身を確かめるまでこれもすぐには判断できないものです。しかし狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々とした道、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ないと語られたこの主の言葉がなお見分ける知恵を与えているのです。広い門、広々とした道が待っていると、人を安心させる、それを保証するような教えに警戒しなければなりません。羊の衣を着ているっていうことなので、人の多くが警戒しないような話です。むしろ羊の声に聞こえるような話です。反対に聞いても喜びも慰めもない、むしろ苦しみも伴うかのような難しいところへと導く教えには、その見た目によって判断しないようにということです。私たちが今見ているマタイの福音書の7章の後半は、5章から始まった主イエスの教えの終わりの部分です。実戒をはじめ、神の教えを行う民の技、その在り方はまさに広い門、広々とした道に生きるものでした。この7章までの主イエスの教えは、そこから立ち返り、民を狭い門、苦しみは伴う道を通らせる教えだけど、命に通じる教えでした。殺すなと言われている、しかし私は言う、兄弟に腹を立てる者は裁きを受ける、バカという者は最高法位、愚か者という者は火の地獄だと。広い門ではない、狭い門です。この一つに でも真正面に向き合うことがあれば、それで人の内側にある人への軽蔑、憎悪、恨み、妬みなど怒りを伴うそれらが人殺しであると告げられる主イエスの言葉に素直に向き合うことがあれば、民はすぐには喜べない、しかしやがてその道案内通りに行って本当によかったとその幸いを知るようになるのです。安息日をせよと命じられた戒めを、安息日に物を運ぶか運ばないか、火をつけるかつけないかなど、 特定の行いをするかしないかで、広いも広々とした道にして守っていると思う民。しかし安息日にも依然としてやめない、それこそ神の安息を汚す自分の内側にある怒り、偽り、憎しみ、恨み、寛意、むさぼりなどをやめる、その道に進むようにと告げられることが狭い門、細い道への呼びかけです。民は神の言葉を受けてはいるものの、本当に向き合うべきところを向き合わずでした。そのようなことがなくても、あなたには門は広く、あなたの道は広々と広がっていると。主イエスは、私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのであると教えられました。父の御心を行う者だけがと言われる主の言葉は、まさに広い門、広々とした道ではありません。狭い門、細い道を示しています。しかし父の御心を行う者だけがと言われるこの主の言葉に、そうでなくてもよいと教えることがあれば、それは必然的に広い門、広々とした道ということになります。非常に厳しいようで、自分の判断では、自分の力ではいけそうにも通り抜くこともできそうにない。しかしこの主の言葉を真理と信じて門をくぐっていく、その信仰が必要です。その信仰により狭い門をくぐっていく、それを選ぶ勇気が求められるのです。大勢の人がその道を選ばなくても、かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私は言おう、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者ども私から離れされと告げられました。主イエスに主よと呼ぶ人たち、主イエスの皆により預言し、イエスの皆によって奇跡や印を行ったと自ら告白している人たちです。イエスを主と告白しているその彼らに、主はあなたたちのことを全く知らないと答えられると言われるのです。むしろご自分の名によって行ったことが勝手なこと、不法と告げられると言われるのです。そう告げられる人たちのその後の反応は記されていませんが、全く思わぬこと、自分が思っていたことと違う結果に愕然とする様子ではないでしょうか。明日から預言者から学ぶっていう題で、一日聖書に出ている預言者たちに触れる予定です。明日触れる内容の一つを先に分かち合いますと、旧約聖書には偽預言者が少なからず現れていますが、不思議なことに偽預言者という言葉は一度も使われていません。真の預言者も偽預言者も皆預言者と表されています。その文脈を追っていきますと、偽預言者たちは自らが偽預言者であるとの自覚はなく、民も彼らを偽預言者だとも思わないのです。まさに神の御名によって預言していた彼らは、自らを偽物だと思うことはなく、神に仕えていると自覚していたのでした。同じことが、かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったと、すなわち同じことが教会の中でも起きるということが、この主イエスから知らされる私たちへの預言の言葉です。いずれにせよ、主イエスの皆によって預言し、奇跡や印を行いましたが、その働きは 人を狭い門へと導くものではなく、人を広い門、広々とした道へと導くものであったに違いありません。それは不法です。皆さん、私たちに与えられる主イエスの言葉は、狭い門、細い道へと導いています。私についていきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われます。自分を捨てるようにと。例えばすぐ前の箇所では、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられると教えておられます。裁くなと。この主イエスの教えを行おうとすると、人は自分を捨てなければなりません。自分の義、自分の正しさを捨てなければなりません。それなくしては成し得ないのです。敵を愛し迫害する人のために祈りなさいとの主の教えは、ただ聞く分には美しい教え、しかし真にそれを実行しようとすると、自分自身の内側にある人への暴力、許せない心と対峙しなければなりません。使えられるものではなく、使えるものになりなさいとの主の教えに生きようとすると、人より低くなる、人より小さなものにならなければならない。そのために人は自分の内側にあるプライドや高ぶりなどを捨てなければなりません。先になりたいものは皆後のものになりなさいと語られる主の教えも、自分が後回しにされることを良しとする、それを何とも思わない心へと変えられなければならないのです。でもそのようになることが人に幸いなことではないでしょうか。そのように父の御心を行うものになることが確実に幸いです。でもそれは簡単に得られるものではないっていうのを私たちは経験的に知っています。そこでそういったことがなくても行ける、入れる、フリーパスがあるっていう言葉を聞くか、自分自身の現状と照らし自分を捨てさせる主の言葉を聞き、主の教えが指し示す道へと進むか、父の御心を行うためには、主イエスの教えに生きるためには、避けては通れない道を主は今日教えておられるのではないでしょうか。最後に主は、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからであると教えておられます。反面、私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかったと教えてくださいました。聞くだけで行わないものはと語られています。聞くだけで良いとする、それは広い門、広々とした道です。皆さん、私たちが聞いた言葉はいかなる言葉でしょうか。かつて律法の文字を受けてそれを実行しようとしたときには、聞くは聞くが、聞くだけで行い得ないものでした。しかし今やキリストを通して、その方の十字架を通して、すべての教えを聞いています。自由をもたらすその律法、主イエスの言葉は文字による教えではなく、私のために流された血、裂かれた肉によるものです。それは決して聞くだけで終わることのできない、私を捉える神の力ではないでしょうか。十字架による主の言葉、それのみならず、復活され、私たちに復活の望みに生きるようにとされた復活の主の言葉を受けています。 永遠の滅びに定められた者のために支払われた血と肉を食しながら人を恨むことはできない。許された恵みがあまりにも大きいゆえに、許すことを当然とする新しい良心を授けてくれるものではないでしょうか。それが人に幸いをもたらすのです。他方それは主のお姿、主の言葉に照らされる、削ぎ落とされなければならない自分自身と対峙し捨てるっていうことを伴うのです。しかしそれが人に究極的には自由を与えるものです。主イエスによる恵みを思いましょう。その恵みゆえに、その方の願いなら、その門が狭くても、その道が険しくても進むことができるのではないでしょうか。神は私たちのそれぞれの度合いに応じて導いてくださる天の父です。今すぐ御心を行う完全なものにならない現実を見て、広い門を選んではなりません。また落胆することなく、あくまでも主イエスがご自分の体を持って語られた私への命の言葉が一つ一つ確実に私の土台に据えられるようにとの願いに生きていきたいのです。広い門、広々とした道に流されることがないようにというのは、多くの人がその門、その道を選ぶからです。風に惑わされず、聞くことに注意し、あくまでも主イエスの言葉に立って進むべき真理の道を分別していきたいと思います。狭い門、苦しみも伴う細い道を通っていても、しかし私のために死んでくださった主、復活の主の言葉が私と共にあります。あくまでもそれをコンパスとして動かされることなく進んでいきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たちの天の父であられることを感謝いたします。愛する子たちを最も良い道へと導かれるあなたの御心を愛し感謝し、この地上の歩みをあなたの導きを信じていきます。多くの人が選ぶ道ではなく、御子が示す狭いも細い道をまっすぐに歩むことができますように、一人一人御子の言葉が共にあることに励まされ、その道を通り抜くことができますように。惑わす働きも多いこの世にあって、あくまでも御子の言葉を信じて歩めるよう、それを選べるよう、あなたの言葉への信頼を分別としてお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
Thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方、お立ちいただけますでしょうか。じゃあ、お友さんから。
よろしくお願い
しました。よくおいでくださいました。ぜひ続けて足を運んでいただければと思います。それでは報告をいたします。礼拝後にはホールで交わりの会があります。どうぞホールにお集まりください。そして明日27日から夏季バイブルスクールが開かれます。どうぞご参加ください。ただ連日記録的な暑さが続いていますので、ご無理のないようにとお願いいたします。録音も取る予定ですので、それを聞くこともできるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上、報告終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。